いやいやいやいや、今日は始まりました。
はい、始まりました。
始まりました。コソコソコソって感じで始まりました。
はい、いつもボソボソっと始まります。
そうなの、そうなのよね。
はい、
でもなんかね、春になって4月になって、うん、こう新しい季節になって、うん、みんななんかちょっとワクワクしたりとか、
うんうん、
ドキドキしたりとかしながらのね、うん、この春過ごしてるのかなみたいなのもあるけど、
うんうん、
どうかしら。マキコさんどう？
私はですね、実は、うん、まあ、このポッドキャストも踊るって書いてあるんですけど、もともと私ね、25年ぐらいフラメンコやってるんだんですね、
うん、四半世紀？
そう、
フラメンコ。
そうなの、うん、フラメンコをね、20歳から39まではスタジオ所属、うん、そこからフリーで6年間ぐらいやってたっていうのがあって、でもね、うん、ちょっとあの環境が変わってね、やめちゃってたんですよ。
はいはい。
それを今年の春、うん、お話しいただいて、私の仲のいいお友達から、うん、もういつまで経っても復帰しないじゃんって言われて、うん、出なさいっていう感じで、うん、あの踊る機会をいただいたので、今年の春から6年ぶりに練習を再開することになりました。
おお、素敵。
はい、
わあ、
踊っちゃうのねっていう。
踊っちゃう、もう踊ったの？これから踊るの？
これからちょっとね、リハビリぐらいでは動いたりしたんですけど、やっぱりね、うん、6年間ってやっぱり違うな。何にもしてなかったのって本当に体が動かない。
へえ。何にも、本当に何もしてなかったんだ。
そう、何にもしてなかった。でもだからね、何年積み重ねたってやめたらゼロなんだなっていうのをね、うん、本当に感じる。もうもったいないよね、そんな長いこと。しかもさ、あの、うん、お稽古で週に 1,2 回を25年ではなく、
うん、
でその20歳から39までの19年間はほぼほぼ毎日です、
うん、あのどんな感じでほぼほぼ毎日踊ってたの？
ね、私ね、もうスタジオで働いてたんですよね、うん、なので朝起きたら、うん、そうスタジオに行って、まずは掃除をする。スタジオ中きれいにして、
はい、
で事務所の仕事も全部やってたので、お金の管理からなんかリハーサルのスケジュール調整とか、うん、劇場とのやり取りとか全部やって、
うん、
で、うん、自分の稽古をする、
うん、
で先生の代わりにクラスを代行してお伝えをする、
うん、
で自分が受けるレッスンを受けるっていうのをほぼほぼ毎日。
すげえ。そんな3パターンの立場で一日中踊り続けていた女なのね。マキコさん、
そうなの。でも一日中ジャージですよ。
あれ着てるわけじゃないんだ、あのフラメンコの時のドレス、素敵な。
あ、稽古用のねスカートはあるんですけど、うん、私どっちかするとジャージでした。
ジャージ派。
ジャージ派。ひどい時はね、あの、うん、レッスンに行くジャージ着てって、それでジャージでレッスンして、うん、違うジャージで帰ってくるっていう時もあった。で荷物はね、あの、うん、1.5 リットルのペットボトルをガブガブ飲みながら歩くっていう。
なんか体育会な感じだったんだね。
そう、全然なんかそんな、うん、なんかこんなね、フラメンコの綺麗なドレスってイメージではないんですよね、
う
ん、私は。
そっか。まあでもそんなマキコさんが、うん、まあ、ちょっとこの春復活して、
うん、
どんな感じでちょっと取り組んでいくのか、ちょっとタイトルコールの後に聞いちゃおうかな。
お願いします。
はい、はい、
ではいきますよ。
はい、
せーの、踊る内臓マヤ。どんどんどんどん、
パフパフパフパフ。
ということで、私、はい、踊る内臓マニアの梅澤真希子です。
ナビゲーターはフリーアナウンサーの香里です。今動くか動かないかで70代が決まる。人にはご自愛くださいねというくせに、自分では 全然ご自愛できていない全ての人に送ります。体のことを考えるポッドキャスト番組スタートです。
はい、ありがとうございます。まさかね、6年辞めた後でフラメンコを語る日が来るとはというね、驚きびっくりです、私も。
そうか、もうじゃあもうちょっときっぱりやめようかなみたいな感じだったの？
もうね、なんかこう、うん、続けられないっていう条件がバシバシ揃うんですよ。
あら、何それ。
そう、なんかやっぱ子供を産んだことで活動はほとんどもうすごい少なくなったんですけど、
うん、
でも40歳で出産した後ももうね、妊娠中もずっとレースをしてたし、7ヶ月ぐらいでライブも出たんですよ、お腹大きくて。
できるものなの？
そう、できるもんなのよね。しかもみんながすごいね、ほのぼのした顔で見てくれる。お腹大きくって踊ってライブで、
うん、
そう、みんななんかもう本当に幸せになるみたいな感じで見てくれて、
うんうん、
で産んだ臨月まで踊って、そして出産後3ヶ月で復帰したんですよ。
え、なんだ、一回復帰してるんだ、出産後に。
そうそうそう、出産後に復帰をして、うん、でその時はレッスン、横浜の方に教えに行ったんですけど、週に1回レッスンで、その時は主人の家に子供を預けて、うん、で毎週1回、それがなんかいい気分転換にもなり、週に1回大人と話す時間みたいな感じで、まあ行ってたんですよね、
うんうんうんうん、
で5年間ぐらい速攻は続けてたかな、通って毎週毎週、
うんうんうん、
そしたらちょっと環境が変わりましてですね、
はい、
まあ、預け先がなくなったりとか、あと借りてたスタジオのオーナーがなくなって、うんうん、まあ次に受け取った方がスタジオとして相続させる気はあまりないっていうので、もうみんな使えなくなっちゃうとか、
うんうん、
いろんな条件が揃って、じゃあちょっと一回お教室はやめましょうって、預け先ないしって言って、まあ、お休みにしたんですよ。で、
うん、
その後数ヶ月後にうちの父が倒れるっていうことがあって、
あ、それ大きい、
うん、だから、うん、教室辞めた後もね、ライブ活動だけはしてたんだけど、
うん、
もうお父さんが倒れたことでもうちょっと踊ってる場合じゃないと思って、
うんうんうん、
予定していたライブもお断りをして、
うん、
もうずっと父の病院と、あとまだその時息子が幼稚園だったから、うん、幼稚園の往復をずっとするっていう生活だったんですよね。
うん、
もう気持ちも落ちてくるし、でもやっぱり最後にね、練習したのがギタリストさんと一緒、うん、ギタリストさんと合わせるっていうのがまだ約束で残ってたので、
うん、
でそこに行って、まあ実はお父さんがちょっと入院しちゃって次のライブ出ないんだけど、これ踊り納めなんで踊らせてくださいって言って、そのスタジオで、うん、大崎のスタジオでバーって踊らせてもらって、うん、もうちょっと泣けるって感じだったの、その時はもうこれで終わっちゃうんだと思って、それで、ね、うん、泣く泣く終わりにして、
うん、
でそっからはね本当にずっと踊ってない。
そうなんだ。家の中でもなんかちょっと踊りたくなって音楽流したりして踊ったりとかもなかったの？
そう、その後からがめちゃくちゃもう鬱になっていくっていうパターンの時期だったので、
うん、
それがね、私あれ話したかな、その糖質制限をした、
ちょっと糖質制限したのは話したよ。
してたよね。
で、結局太ったっていう。
そうそう。それがその同じ時期リンクしてるんです。うん、糖質制限したのが年の初め、
うん、
そして預け先なくなったのが、まあ3月とかぐらい。
うんうんうん。
で、だから2月でもスタジオ辞めたから教室辞めて、で、父がそこから具合悪くなりだしたのがもう本当に春4月くらいから始まって、で9月に入院みたいな感じだったんですよ。で
一気に、
そうそう、だからその糖質制限をしてストレスを糖ってエネルギーなのにそれ切っちゃって、ストレスを感じるのにそれに対応するエネルギーがなくて、うんうん、どんどんどんどん枯渇していく時期で、どんどん太っていく、踊りは踊れない、うん、でもうなんか親も、もうどうなるのみたいな感じで、
うん、
もうほんと45歳からの5年間がほんと地獄のような日々で、今思うと
本当、
うん、一回は落ちるんだなって今思うとですけど、
うん、
そう今思うとすっごい大変だったんだけど、その時はもうこなすしかないから、
もう
病、
うんうんうん、
でコロナの前だったからやっぱゆっくり病院にも行けたんですよね、
うんうん
うん、だから結構病院に行っていろいろ話をして、うん、で幼稚園迎えに行ってで子供の世話するっていうのが本当もう毎日で、全然なんかこう昔のね好き勝手踊ってっていうのとはね離れちゃったからね。
そうだね、180度違う感じだもんね、
う
ん、
そう
生活がね変わっちゃう感じだもんね。
そうだからフラメンコをやってた時期って踊ることが当たり前と思ってるから、例えばそんなになる前まだ子供産んで 2,3 年の時にプレスクールに1歳から子供が入って、うん、
はいはい、
で2歳そのプレスクールはうちから歩いて30秒ぐらいのところにあったんですけどで2歳ぐらいの時にライブ出ませんかっていうお話いただいて、
うん、
で復帰するいい機会かなと思ったんですけど、めちゃくちゃ難しい振り付けもらっちゃってこれはやばいどうしようと思って、うん、で探しに探してね、代官山に24時間貸してくれるスタジオがあったんですよ、う
ん、すげえ。
で私その時もう今思えば考えられないんですけど、5時に起きてで歩いて代官山まで行って、それでそのスタジオを6時から借りて7時半まで1時間半、うん、ほぼほぼ毎日稽古しに行って、
うん、
で歩いて帰ってきて子供のお弁当を作ってプレスクール連れてくっていう
すごい。
もうだから必死で、あの時はまだ踊り続けてたからそれが当たり前だから、うん、練習しに行くっていうのは本当にご飯を作るとか、うん、お風呂に入るの並びにいた感じなんですよ。
なるほど。マキコさんはそれはもうプロのダンサーだったっていうことだよね。
まあどのレベルからプロとか分かんないですけど、まあ人から言うと、うん、まあ、お金を受け取ったらプロっていう意味で言えばプロだったですよね。お教室もやってたし、チケット売って来てもらってたし、っていうので言えば、うんうん、まあでもね、私自分ですごい自分のことを外から見れる人なんですけど、
はいはい、
ね、長くやってる割には下手なんですよ。
え？
そうそう、本当に本当にそうそう、
うんうん、
テクニック的には下手だなって思うんですよ、うん、なんかこう別に自分をこう低く見るとかじゃなくて俯瞰してみた時に、
うんうんうん、
だけどなんかまあいいんじゃない、好きだからっていう感じ。
へえ、好きこそものの上手なれみたいな感じ。
そうそう、あとやっぱ自分が見に行く時もすっごい上手い人とか見てもあんまり感動しないんですよ、う
ん、どういうこと？
なんかフラメンコっていいとか、そう、うん、フラメンコってなんか会話、ギターと歌と踊りが3人で会話をしている様子を見るって感じっていうことに本当にね、うん、踊りをやめる直前に気がついたんですけど、すっごい楽しいんじゃんこれってと思ったことがなかなか理解できなくって、その楽しさをつかみかけた瞬間にやめなきゃいけなかったっていう悔しさがあるんですよ、う
ん、なるほど、
うん、なのでテクニックはダメだけどおしゃべりは得意なんじゃないかなって思いながらそれをそうそう、
なるほど、いい表現ですね。
そうなんですよ、例えば、
うん、
まああれですよね、香織さんとかってやっぱうん、フリーアナウンサーだから原稿も読んだりとかしますよね。
しますね、
しますよね。でも原稿読むのめっちゃうまいじゃないですか、
はい、プロだから。ありがとうございます、
うん、で、うん、私それ日本語の原稿ですよね。
はい。
で難しい振り付けを一曲もらうと、
うん、
フランス語の原稿をカタカナで読んでるような感覚になるんですよ。
わかりやすい、めちゃくちゃわかりやすい
意味もわからず、
うんうん、
ね、コマンタレブみたいな感じ
しかもペラペラもいかず、
そうそうそうそう、
スラスラもいかず、
そうそうそう、だからね、なんかそういう技術のうまさ、だからみんな多分その技術うまい人っていうのはペラペラなんですよ。私そこで息にたどり着けてないって自分でちゃんと自覚があるから、
うん、
うん、だけどこう見に行ってすごく嬉しくなるのってやっぱ後ろの人と気が合ってるとか、
うん、
ちゃんと後ろの曲を聴いて反応してるとかを見るとすごいワクワクするんですけど、 なんかもう自分のテクニックでどやねんみたいな感じくるとすごいですねって言うと終わっちゃうみたいなのがある。
そっか、
本当リズム遊び、リズム遊びなんですよね、あれ。なんか本当に、ワクワクする舞台を見るとすごいなんかね、自分も心が踊っちゃう。
いやー、最高の瞬間ですね、それってね。なんかあの、うまさを見るんじゃなくて、本当にそこの空気感とか、もう言葉がないけどそこのコミュニケーションをすごく感じて、自分も楽しくなるみたいな。
そう、なんかやっとそういうのが感じられそうになった時にやめちゃったんだよね。
じゃあそこはちょっと心残りだったりしたんだ。
そう、なんか、ああ、掴みかけてたのにっていう。だからなんかもう今もなんかせっかく踊る機会をもらったから、まあちょっと一曲踊らなくちゃいけなくなったんですよね。最初ね、オープニングだけちょろっと踊ればいいよねって感じで参加したんですけど、まあ実際にチケットとか売り始めると、これ私から買ってくれた人は私を見に来るよねってなって、それで一曲も踊んないってダメだよねって話になって
オープニングで終わりっていうのはちょっとね。
そうだから、じゃあ下手でも変でも一曲踊りますって、それが今の私ですっていう背伸びをしないっていうことをしようと思って。他の共演者は現役のプロなんで、もう圧倒的に上手いです他の方、人の方が、はい、だけど私は、はいはい、私の生きてきた道を踊ればいいやと思って、そう、6年間やめてきたけど、ちょっとあのまたこの世界好きで戻ってきちゃいました、えへみたいなところをやろうかなと思って、そう、背伸びしようとするから、何でもね、自分よりすごい僕に見せようと思うと嫌だけどね、私これですからっていうのでいけばいいかなと。
等身大の牧子さんが誠心誠意もう全力でこう踊りますって感じかしら。
そうですね、なんかもう、もうでもめちゃくちゃなんか多分ね、踊る人が楽しかったら楽しいんですよ。
で私がそれわかる。
そうそう、練習するのはなんでかって言ったら、楽しみたいだけなんですね。ただただ緊張して舞台に立ったら、もうなんかただのなんかね、焼き豚みたいなもんじゃないですか。なんかこうみんなの前で公開料理みたいなじゃなくて、自分がこう能動的に楽しめるために、そのための手段として稽古をするんですよね。だからうまく見せるためでも何でもないっていう感じで。
すごい、いやこれは本当にもうアスリートにも共通のもうワードですよ。あのスポーツで取材もさせていただくんですけど、楽しめるまで練習してますかっていうのは私は常々思っていて、
でもそこはすごい、全然私はアスリートにじゃないですけど、
いやいや、すごい
わかる。もうなんかそう、楽しむためだけなんで、そのね、人にどうこうとかじゃないっていう、どう遊ぶかっていう、遊びの真剣勝負みたいな感じ。
いや、そう、いや、ほんとそうだよね。でもそれが醍醐味かなって思います、本番の。
それじゃなかったら。よく本番で
ね、そうそう、ね、どうやって本番で力発揮したらいいですかとかさ、聞く人いるけど、いやいやいやいや、あなたどうしたいのみたいな。
本当ですよ、もうだから ね、もうだからそう決めたら、私はもうスタジオ1ヶ月単位でバンって撮るんですよ。
かっこいい。
もう撮りました。で、貸してくれるスタジオも渋谷で見つけて、
すごい。
でもうそこに定期でこことこことこことこことことこって全部も前もって、そこブロック先に一番先にするんですよ、優先順位もうスイッチが入ったらやるんで
さすが、もうさすがプロフェッショナル牧子さんが出てきた。
はい、頑張ります。今年の目標は復帰です。
復帰です。え、じゃあその復帰の舞台はいつ頃ですか？
復帰はね、11月の1日土曜日です。はい、
111の日じゃない、
111で、なんかあの新宿三丁目のね、あの、伊勢丹会館の6階にあるガルロジっていうね、結構有名な老舗のタブラオでやらせていただきますので。
はい、これ見に行きたいっていう人がね、聞いてリスナーの方でいらしたらどうしたらいいんだろう。
あ、もうあの公式 LINE でぜひお待ちしてます。 チケット、ここ、もうそれでも公式 LINE でも受け付けちゃいます。
お、やった、これもお手軽に受付できるからもう行きたい人はピュンピュンピュンって
ピュンピュンって来てください。
あ、嬉しい、ね、私も行きたいな。
あ、お待ちしてます。もう多分ね、次の回もフラメンコ話しちゃうかもしれない、
うん、あ、ちょっと上がってきたね、
上がってきたかもしれない。ちょっと頑張ります。
いや、楽しみにしてます、はい、じゃあちょっとまた一周開けた後にマキコさんがどんなフラメンコの状況になってるのかも楽しみにしつつ、
はい、
今週もお時間なので踊る内蔵マニアお届けいたしました。
はい、
最後までお聞きいただきまして皆様ありがとうございました。
ありがとうございます。
概要欄のねリンクにある LINE 公式アカウントおなかスマイルにご登録いただきますと、マキコさんが毎日オンラインで開催している朝の習慣化骨格リセット体操会に無料でなんと5日間参加できるという素晴らしい特典もついております。
はい、ぜひですねこの公式 LINE はですね、あのメッセージのやり取りもできますので、なんか質問とか、はい、このね、うん、ポッドキャストでも話してほしい質問とかもあれば、いつでも、いただければと思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。そしてフラメンコ行きたいって人も、ぜひぜひ、ぜひぜひ、
チケット販売中です。
イエーイ、入れまーす。はい、はい、それでは今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
番組をフォローして、来週も聞いてね。
よろしくお願いします。バイバーイ。